皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月27日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は大詰めの軍事作戦というお話です。アメリカの例の軍事作戦ですけどもね、2015年ぐらいからやってるんですけども、いよいよ大詰めって感じですね。ミリー議長が辞めますね。でトランプ氏は世が世ならあの人は死刑だと SNS に書いてましたね。それから MSNBC はあれ反逆罪だと書いてましたね。今だからトランプ氏はどうです、バイデンに対して ABC の ABC とワシントンポストの調査でも支持率が 10% 以上上回ってますから、それはミリーと MSNBC が厳罰になることはもうこれは当然ですわね。あの Q アラートなんかもね、ずっと改めてこう読み直してみると本当によく分かるんですけども、柱3つあったんですね、そのディープステートぶっ潰す柱が。1つがサウジの王家 でもう1つがロシチャイルドで、で3つ目がソロスだったんですね。サウジの王家というのはアメリカの議会を操ってた連中ってことですね。でロシチャイルドは、まあ、言うまでも金融を操ってた連中ですね。でソロスはいろんな組織を操っていたんですね。あのテクノロジーだとか、薬品だとかね。でこの3つもうとっくにぶっ潰しちゃったようですね。だからもう財産を取り上げて動けないようにして、であと、まあ、枝葉の連中なんかを潰していったと。で18年ぐらいで全部こう、まあ、アメリカの方は主だったところきれいになって、で悪党たちがアジアに逃げてきたと、日本にも随分逃げてきたと。しかしこれをもうこれでいよいよ、まあ、一網打尽なっていうことなんでしょうね。要するにこう象徴的な逮捕劇みたいな話はですね、まあ、ドラマの中の世界で裏でこういろいろ、まあ、実質的にとっ捕まえて、言った通りさせるっていうことをずっとやってたわけですね。はい。でまあ暴発しないようにですね、彼らが暴発手段を全部最初に奪ってね、だからまず金を奪ってですね、あと軍事的な手段も奪って、それから加勢するやつもですね、加勢できないようにして、まあそれでこの封じ込めてきたと。で特に悪党たちですよね、武装勢力だとか、シンジケートだとか、まあ、人身売買のシンジケートであり、それから何ですよね、麻薬のシンジケート、こういうのの摘発がやっぱ大変だったんでしょうね。いわゆる地下に潜ってる連中ですから。そういえば Q アラウト読んでるとサウジだけで人身売買が3000人出てきたって書いてありますよね。でジャニーのことも出てきますよね。売買ジャニーって書いてありますよね。でこれ結末が戦争だって書いてあって、まあ、世界中ね、こういう性的なネットワークが裏にあって、これでそのまあ言ってみれば秘密を共有し合って、世界の悪事をこう動かしてた連中がいるわけで、まあその最後摘発のところにこの話が出てきてるってことなんじゃないんでしょうかね。でだからジャニーのとこなんか逆に言うとトランプ側に寝返りさせられて動いてた活動可能性もありますよね。途中からね、全部首根っこを抑えられてトランプ側として動いてた可能性すらありますよね。で日本は中曽根御太の話が出てきましてですね、いやあれはもっと遡ると思うんですけどね、中曽根には止まらなくてもっと前に遡るんじゃないかと思うんですけども、そうするとこれもあれですよ、戦後ね GHQ が巣鴨からね、巣鴨プリズンから永久戦犯の中で不起訴にして出してきたやつがいるわけでしょ。ここにたどり着きますわね。まあだからあれも言ってみればたどっていけば戦後のディープステート支配をぶっ潰すものすごく大きなテコになってることは間違いないですよね。でこれ潰れてくると、まあその前のさ天皇とか云々のところはもうご覧の通りね、今の天皇家に分かる通りほとんど制圧されちゃってますから、まあ、大体一件落着なのかなという感じがしますね。で日本に救うアメリカ戦争屋も随分なんかパワーが落ちてきましたよね。2014年の頃ですよね、なんか一緒に、自衛隊と一緒に 海上自衛隊として南シナ海、シナ海行って戦争するんだって騒いでた頃、ちょうどマレーシア航空370便が墜落っていうか、まあ、失踪するあの頃ですね。あの頃に比べると随分なんか違って、最近はなんか、メディア対策だけでなんかやってるような感じがしますからね。韓国なんかでも合成大麻でアメリカの兵隊17人がついこの間捕まったじゃないですか。まあちょっと今までだとね、あまり出てこない話も随分出てきていて、空母ロナルド・レーガンが横須賀から5回出航延期になったなんて記事も載ってますもんね。何か起きてんですよあれね、おそらくね、起きてて、まあこの辺りもいよいよ決着で、ウクライナもいよいよもう敗戦ですわな、アメリカの援助 もうこれでいよいよ終わりでしょうから、あっちも敗戦で、もうなんか世界戦争ってのはなかなか難しいんじゃないですか。ナゴルノカラバフをですね、あそこを先鋭化させて、あそこを独立させて、そこで規制を上げていたアメリカ戦争やもついにロシアに追い払われた感がありますよね。ナゴルノカラバフにいた第3の軍隊もあれで武装解除でしょ。で今コソボやってますよね。マケインなんかコソボを作っちゃって、まあ、とにかくその、セルビア人との間揉めさせようとしたあのコソボもね、まあもうこれで制圧なんじゃないですか。でアフリカロシア抑えちゃって、ニジェールなんかもフランス軍、それからフランスの大使は退去することになりましたからね。いやそれはだから、あと例のスロビキン大将は今アルジェリアですよ。アルジェリアで武装勢力との戦争ですわな。ロシアが全部抑えちゃった感じありますね。あとパラグアイだなんだったら麻薬の話ももう CNN に出てくらいだから、潰されてきて、アメリカに入ってくる、まあ、難民、まあこれね軍人だとよく言われますけども、この辺りをおそらく全部手配してやって一網打尽になるんでしょうから、まあ世界戦争っていうのは避けられるっていうことで、大体決着しつつあるんじゃないんでしょうか。最後日本だったけど、日本も大体これで決着なんじゃないですかね。まあ最後だから全部こう刀研ぐ時と同じでね、刀で包丁研ぐ時と同じで、こう包丁こう砥石で研ぐと、その間研いでる間どんどんどんどん、まあカスが出てきますわな。砥石のカスとか、それは金物のカスがね、だからどんどんまあ汚くなってきますな。でも汚くなってるのは研いでる証拠で、最後にこれ水で流すと全部きれいになるわけね。砥石もきれいになって、刃物もきれいになると、これがあの刀っていうか包丁を研ぐ時の姿ですよね。だから今こういろんな問題が出てきてるのは、これ研いでる証拠なんだよね。今なんか悪いことが起きてるんじゃなくて、悪いことが次々表に出てきてる、研いでる状況ですよね。金融だってそうだね。あれが潰れた、これが潰れたっていうのはですね、あれ研いでる状況なんですよ。不良債権を抱えきれなくなって出てきてるわけね。まあさっき申し上げたそのサウジの王家ロスチャイルド、それからソロスの中で一番簡単なのが私はロスチャイルドだと思いますね。金融なんかほら、もう元締めがいて、元締めを動かしてるわけですから、元締め止めちゃったらですね、潰したらそら崩壊しますわな。 FRB ひっくり返しちゃってさ、乗っ取っちゃってね、でどんどんどんどん金利上げさせていってみれば、 FRB が世界の金融を締め上げたら潰れますわ。ゴールドも取り上げちゃったわけでしょ。だから直近のあのロシアテレビ見ました、あれ UAE なんかさ、ロシアの年間産金量の金の産出の3分の1があそこ行っちゃってるって話でしょ。だからその西側の金なんかを全部取り上げちゃって、召し上げちゃって、これから必要なゴールドはロシアが供給してるわけですよ。お前よく上手にやってますよね。ある意味で言うと一番洗練されて一番スムーズにいくのは金融ですよ。もうあれ本当のプロ中のプロの世界だから、別に店じまいさせるんだって、簡単だわね。でサウジの話だとか大きな話だとかソロスの話は人がいろいろ絡みますからね。いろんな悪党たちがそこに絡んでるし、いわゆる有名人も絡んでますから、あれの方がおそらく大変だったんでしょうね。まあでももうこれで決着はしたんだと思うんですね。でこの一番最後のところで、まあ、あのいわゆる戒厳令が出るかどうかっていうのは議論がありますよね。まあ出るという説が有力ですから、まあ、そうだと思うんだな。なんか何気なしじゃやっぱり新しいところ始まらないんで、やっぱり水戸黄門の印籠みたいなの出してこないとですね、やっぱりみんな頭切り替わらないと、昭和天皇の終戦の詔書みたいなの読み上げないとみんな頭切り替わらないということはあるんじゃないですか。だからまあそろそろそれ出てくると。でも前から前から私申し上げてるように、潰れるのはですね、待ってても潰れるんですね。一瞬のことなんです。 問題は自分自身の立て直しで、この潰れる時にですね、日本政府だってなんだってですね、要するに今まで金ばらまいてた連中が金ばらまけなくなるわけでしょ。そしたらそのばらまきの中で暮らしていた人は立ち行かなくなるわけですよ。公的サービスだってそうでしょ。物価どんどん上がってるのに薬価下げるって言ってますよね。ね、物価どんどん上がってるのに薬の値段下げるって言ってるわけで、それは商社にとってはありがたいけど、やってる人にとっちゃ大変じゃないの。廃業してくるとこも出てくるんじゃないですか。これますますと不便になりますわな。タクシーもそうだよね、タクシー最近電話してもなかなか来ないもんね。いませんと言われちゃってさ、車いませんと。まあだからこうやってさ、要するにこう今回ばかりは全部一旦解散に向かってんですね。今までなんかこう動いてたものが解散になってきて、で改めて混沌の渦の中に全体巻き込まれてくるわけですよ。人間社会も経済も政治もいわゆる複雑系というものでありますから、秩序は突然生まれ突然終わると。でだからこう長く混沌が続くこともあるし、混沌が一瞬で終わることもあるし、それは全くその言っても予知できない現象だってことですね。事前には分からない現象だってことですね。まあそういう状況なんでしょうね。したがってだからカオスの海にどんどん今世界は入ってきてますから、この軍事作戦の終わりはカオスですからね。軍事作戦が終わったなんか素晴らしい世の中がいきなりできてるというのはちょっとにわかに考えられなくて、まあ素晴らしい時代の基盤ができてると、素晴らしい時代を迎えるべく、こう解体が済んだというぐらいの状況じゃないですか。だからそこに新しい姿をイメージできれば未来が明るく見えるし、行動していけば確実にそれは形になるということでありますから、なんかいきなりなんか、楽できると思ったらそれは違いますよね。だから今みたいにどっかにね、こうとんでもない世の中でありますが、とんでもない中で暮らしている人たちもたくさんいるわけですから、とんでもないのがなくなるとですね、もっととんでもなくなることがあるわけで、だからこそずっとずっと前からですね、いやこれ自分で考えないとやばいですよと、ブラックホールなんか付き合ってると最後に投げ出されるから早く自分で考えて行動しないとダメですよということを申し上げていたと思いますね。でじゃあどうするのというと、知って行ってみてあったらと、知って行ってみてあって以外にどうにもならないと。あの物事がうまくいかない理由を一生懸命挙げる人いるんですね。私は何がない、私は何ができない、あれもで知らない、これもわからない、できない理由をいくら挙げてもらってもですね、なかなか難しいですね。できることやらないと、できない理由をいくら挙げてもできるようにならないですね。あれね、腹くくって何かやるしかないわけで、で今までだとね、例えば、政府に文句言えば政府が何かしてくれるとか、役所に文句言えば役所が何とかしてくれるとかあったかもしれないけども、その連中も人がいなくなってきたらですね、苦情の言い先もなくなっちゃうわけね。要するにみんな逃げちゃうわけですから、そして誰もいなくなったって世界でしょ今回は。まあ金ぐらいは払うでしょうけどね、まあ限られた最低限の金ぐらいは払うでしょうけどもね。あとはもうなんか政治だって、例えばですよ、これ総選挙になるって話じゃないですか、この秋ね。本当かなって言ってる人もいますが、本当だっていう人も結構いてですね、まあ総選挙になると、それは当選事項はもうこれで終わりでしょ。だってバイデンとそれからゼレンスキーと岸田は同じようにこれあのゴミ箱行きでしょ、あれカサンドラクロスでしょ。早くその外国から飛び降りろと押されてるわけでしょ。でやったら、解散やったら死ぬから嫌ですと、飛び降りませんって言ってると、ふざけんだということで足元切り崩してくるわけでしょ。すなわち予定立つ基盤のところのスキャンダルをどんどん出してきて、解散せざるを得ない状況に追い込まれてるわけでしょ。ゼレンスキーだってバイデンだって、バイデンの場合はもうね、あれですからね、あの弾劾ですからね。で岸田だってそうですな、その黙って立ってて待つってことはできないように足元どんどん崩されてきてるわけでしょ。ジャニーズの話見てたってそうじゃないですか。その早く死ねって言われてんだな、ね、早く政治的に死ねと言われてるわけですよ。こうなってきたらですね、要するにその次誰がやったってそう簡単に倒すなんか取れませんわな。それぞれ皆さん応援先があるわけで、でそうするとまあ前から私言ってるように、とんでも法なんかそう運用なんかできなくなるわけですよ。平成の時代にとんでも法ってたくさんできましたよね。まあその非正規のことから始まってね、それからいろんな、まあ、安保のこともそうだね、それからコロナ関係もそうだしさ、とんでも法っていくつもできたじゃないですか。あんなもんみんな廃止ですよ。もう だって政府が機能しなくなったらあんなこと誰が実施しますか。そういうことをね、とんでも法律を作った人たちが追われていくんだから、でしょ、ディープステートは潰れんだから、そら彼らの頭にみんな終わりよ。あれ対象の割にね、普通選挙がでやることになって、その時に治安維持法ってできますよな。治安維持法やったですね、悪徳勢力はですね、そのまま戦後全部ですね消されたんですよ。軍のね、あのいわゆるファシズムやった連中みんな消されたのよ。で残ったのは普通選挙だけ残ったんですよ。そうでしょう。でそれが今に続いてるわけですね。だからやっぱりですね、いろんなものができるんですね、時代の転換期っていうのは。だけど悪党たちがやったものは全部あれ消されるんですわ。定着したもの以外はね、庶民に人々に定着したもの以外は消えるのよ。不自然なもの消えるわけよ。だからある意味でこんなとことあんまり心配いらないわけね。そして誰もいなくなればそんなとこだってさ、とんでも法なんかさ、なんか執行も何もできなくなるわけですから、ほっとけいいわけですよね。そうじゃなくて自分たちの再建どうするかですよ。とんでも法があろうがなかろうがですね、やっぱりやるべきことやんないと自分の未来で始まらないし、会社の未来も地域の未来もないわけね。そこをどう行動するかが最大の問題ですね。だから確かにですね、こう軍事作戦とかね、面白いっちゃ面白いですよね。こう旗から見てる分にはですね、こうなんかテレビゲーム見てるみたいで、しかしテレビゲーム見ていて、あ、終わったと思って気がついたら、いや自分の周り何にもないってことが、うん、まず気がつくことだと思うんでね、今までのものがなくなっちゃったと。いやだからそのね、その破綻の実況中継ぐらいなんかそこそこにしといて、もうよく自分たちやらないと。で今回は平成30年ですね、平成の30年間にもうとっくの昔に価値観で頭切り替えて、次に練った人たちが次を今作り始めてますね。富裕層だとかいう言葉あるけどさ、あんなの完全にカモだって意味だからね。人から富裕層、金融機関から富裕層って言われてる人は、あなたはカモですよって言われてるんですよ、あれ。カモの金はあそこにあるから、あそこにカモがいるから金取ってこいって話ですよね。で大体そのまあバブルの時の成金なんて消えるわけですよ。だから今富裕層なんて言われてる世界で、富裕層なんて言われる8割9割はいなくなっちゃうと思いますよ。そんな甘くないですよ、世の中ってね。バブル弾けりゃさ、しかも今言ったようにディープステートなんかぶっ潰れりゃよ、本当の資産家までいなくなっちゃいますから。もう OK をはじめとした本当の資産家まで、バチカンまで追求された、サウジの OK まで追求されてるわけですから。ソロスだのロシアでもそうでしょう。本当の資産家もいなくなっちゃうんだ今回はね。だからそんなですね、そのまあ誰かね、こう一方的に勝ち続けるなんてことはありえないわけで、まあそうなってくると、今回のその大詰めの軍事作戦っていうのは終わった瞬間っていうのは多分虚脱状態だと思うね。みんな虚脱状態で、まあとりあえず悪党たちいなくなったから、頭を上げて太陽を見られる、にこやかに深呼吸できるというところはあると思うね。ただその先は自分たちで作らないとね。でその手がかりと申しますか、ひな形は日本で言えば平成の時代にね、ほとんど全部できていて、あとそれをいかにこうまあ広げていくか でだから、あと人々にとってみると、体とか会社とか立て直すには自分の価値観立て直さないとね。自分の価値観がさ、悪よしだとか強い者勝ちだったら、そりゃ会社も行き詰まりますよ。それは生活も行き詰まりますよ。で体もだからおかしくなっちゃいますね。病気になってきますよ。だから価値観をそのちゃんと直さないと、体も治んないし会社も治んないのよ。仕事も治んないのよ。だからその価値観をね、直さずに体だけ直してとか仕事直してって言われても、それは無理なんだ今回ばかりは。外からの対策がないから。今まではね、価値観どうであろうが、外からの金とか外からの対策、外からの権力闘争で体もそれから、何を仕事も直すことができたね。今度はそんな甘くないですよ。価値観と一緒でないと体も仕事も治らないんだから、まず自分の中直してもらわないとなかなか始まらないんだよね。まあそこのところがですね、今までとだいぶ違うんで、今までより多分ちょっと大変じゃないかと思いますね今回はね。まあもう価値観直っちゃった人は全然いいんですけども、まだちっと残ってる気がするんでね。まあ、世界的に見てもかなり、まあ、世界で見ればまだかなり残ってるんで、ちょっと大変じゃないかと思うんですが、まあ、ね、崩壊のところはもう止まりませんので、あと自分たちでどうするかということですね。しかし、まあ、よくここまでね、軍事作戦、彼らもやってきたもんだと思いますよね。本当なんか、史上空前と申しますか、歴史的な軍事作戦じゃないだったんじゃないかなと思うんですね。 同時になんか今の我々の見ている政治とか経済っていかにこう嘘ばっかりかっていうことでも分かりますよね。メディアの嘘の中でみんな生きてきたんだということがますますそれははっきりするわけで、今後はだから、まあ、本物を出ないとダメだね。アナログもデジタルも本物でなきゃダメなんで、そのあたり大きな反省となってね、次の時代を作る力なんじゃないかな、そういうふうに思っております。まあ、皆さん元気でいきましょうというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、大詰めの軍事作戦ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。